ちは。大手会社員の管理職から海外移住にチャレンジ中のゆかりです。今日はコーストファイヤー達成しましたについてお話ししたいと思います。コーストファイヤーっていうのはご存知でしょうか？ファイヤーは聞いたことがある方が多いんじゃないかなと思います。まあ、早めになんていうんですかね、稼ぎ切って不労所得を得て働かずに過ごすみたいなイメージがファイヤーにはあると思うんですけれども、コーストファイヤーっていうのを最近私は知ったんですよね。で、コーストファイヤーっていうのが何かっていうと、これはまあ若いうちに老後の資金を、投資とか運用して、で、その後に投資しないでも複利運用で、何ですかね、老後の資産を賄えますっていうものになるんですよね。要は今のお仕事で稼いでいるお金を全て生活費とか、まあ、娯楽費に使っても老後の心配はないよっていう状態のことをコーストファイヤーと言います。なので働く必要はあるんですよね。これが結構いわゆるファイヤーとだいぶ違うところで、生活費を稼ぐために仕事はする必要があって、その働いたお金で今の生活はまあ少なくとも賄わなきゃいけないと。でも老後資金のまあ種になるような貯蓄っていうのはもう終わっているので、すごい年収を上げなきゃいけないとか、あと稼いだお金を使えないとかもったいないとか、そういうことがなくって、まあ心理的な安定が得られるというところがコーストファイヤーの最もメリットになるようです。これを知ったのは私本当に最近で、今マレーシア移住を考えてるんですけれども、マレーシア移住のことを YouTube だったり、まあ、いろんな SNS で調べているときに知った方がコーストファイヤーについて発信をしていらっしゃったんですよね。で、そこでコーストファイヤーの計算の仕方だったりとかもしっかりご紹介されておりますので、もしご興味がある方がいたら、その方を見ていただけたらなというふうに思います。で、実際なんかコーストファイヤーは年齢によってどれぐらい預金があればいいのかっていうのはもちろん変わりますし、老後の生活費の、まあ、どれぐらいなのかっていうのによっても変わってきます。私の場合は、まあ、夫婦二人で老後を過ごすとした時に、どれぐらいのコストがかかりそうかっていうのを一般的な数字が出ているので、それをベースに、まあ、今の生活レベルっていうのを両方見て、だいたいこれぐらいかなっていう老後の生活費を出してみたんですよね。で、そしたら意外とコーストファイヤーはもう達成してるんだなっていうのが分かりました。もしかしたらこれを聞いてくださってる方も計算してみると意外とコーストファイヤーも達成してるっていう方もいらっしゃるかもしれないので、ぜひやってみてくださいね。で、私たちはそのいわゆるファイヤーと違ってコーストファイヤーなので働き続けるということが前提にはなるんですけれども、60歳ぐらいまでに、60歳まで働くっていう試算で出してみましたよ。で、それ以降は今の資産というか貯金を投資して、だいたい年利 5% 弱ぐらいで利益が出るようだったらもう追加投資は必要ないよということでした。で、一方でそれはもともと預金としてあるものを年利 5% で運用するっていうことが前提ではあるわけですよね。で、私たちの場合は、資産額、そのコーストファイヤーに必要な預金、貯蓄の額よりも、結構大きな金額の預貯金っていうのがあったので、たまたまですね。なので、それをできるだけ運用に回していくっていうことをこれからやっていきたいなというふうに思っています。で、このファイヤーは憧れの方がとても多いんじゃないかなと思います。私もファイヤーって聞くとなんか素敵だなとか、のんびりできるんじゃないかなっていうイメージがあるので、まあ、憧れかなと思いますね。私の場合はちょっとそののんびりするのがちょっと苦手っていうところもあるので、本当に楽しめるかっていうとまだそのレベルではないかもしれないんですけれども、じゃあファイヤーをこうしていきたいっていう方多いと思うんですね。でもやっぱり一番最初のステップは自分でお仕事をして稼いで、それを預金だったり貯蓄にして投資して大きくしていくっていうことだろうなと改めて感じました。 私たちが、コーストファイヤーの、適用条件に該当するというか、それが達成できたというのも、やはり若い時に自己投資を何よりもして、自分で収入を得るっていう方法を得たからだなというふうに実感します。会社員でコーストファイヤーすることも十分に可能ではありますけれども、早くやりたいとか、あと、より自分の理想の働き方をしながら達成したいっていう方の場合は、会社員とともに副業だったり自分のオンラインのお仕事、コンテンツを持っておくことが非常におすすめできるなぁと実体験を持って感じました。そういうふうに考えると、ある意味若い時は、節約して、切り詰めて過ごすというよりも、自分自身に投資をするのが最も重要だと思います。で、ある程度定額を貯金しておくっていうのもおすすめですね。私の場合は、自己投資っていうのを自然とする習慣が、20代、もう本当に社会人2年目とかからあったんですね。なので、それは本当に環境に恵まれていたなと感じます。で、自己投資って本当に金融投資なんかよりも圧倒的に効率がいいんですよね。金融投資はやっぱり良くても、例えば 10% とかじゃないと、ずっと成績を出し続けるってなると、やっぱり 10% がいいとこなんじゃないかなと思うんですよね。平均で言ったらやっぱり 5% とか 4% とかで資産を出していくのが適切だと思います。で、一方で自己投資っていうのは、例えば100万円投資したものが1000万円になるなんてことはザラにあるんですよね。なので、10倍、100倍とかになるのは普通に考えられること。で、特に若ければ若いほどその時に身につけたスキルだったり知識だったりを応用していく時間的な猶予だったり体力だったりがあるので、早いタイミングで自己投資をしていくっていうことは非常に重要だと思います。で、これはね、金融投資も同じですよね。時間を味方につけるっていうのが最強の武器だと思うので、私自身もっともっと早く金融投資をしておけばよかったなっていうのは毎日思っています、最近は。で、加えて、貯金をしてたのは私は良かったと思っていて、これが投資だったらもっと良かったかなとかは今になってみれば思うんですけれども、少なくとも、毎月決まった額を預金に回すっていうことをずっとやってたんですね。で、これは、社会人1年目の時だったと思うんですけれども、親に本当に口酸っぱく言われて、定額をちゃんと預金に回しなさいっていうこと言われてたんですよね。で、それに結構私は抵抗していて、若い時は全部お金を好きに使うべきだみたいなことをすごく言ってたんですけれども、押し負けてですね、親の言うことを聞いて預金していたのは結構良かったかなと思いますね。で、知らない間にそうやって預金が溜まっていくと、先ほど言ったように、それを投資に回すことで一定の大きな金額を投資に回した方が複利効果っていうのは良かったりするっていうか、同じ 4% でも得られる利益っていうのは変わってくるわけなので、元になる種銭ですよね、資金が大きければ大きいほどいいというのはその通りだと思います。なので自己投資最優先ではあるんですけれども、定期的に毎月毎月積み立てて預金するなり投資するなり、今だったらやっぱりNISAがありますので投資をしていくっていうのは本当におすすめだなと思いました。もちろん私は投資の専門家でも何でもないし、どちらかというと初心者に近い、本当に実践し始めて、数年前から投資はしていますけれども、本当に自分の頭を使ってしっかり考えてやるようになったのは本当ここ数ヶ月ぐらいの話なので、そんな私の意見にはなりますけれども、自己投資とあと積み立ての預金、私の場合は預金でしたけれども、皆さんの場合は投資は本当に将来の自分を楽にしてくれると思いますのでおすすめです。ということで今日はコーストファイヤーについてお話ししてみました。いかがでしたでしょうか。次の音声も楽しみにしていただけたら嬉しいです。では今日の音声はここで終わりたいと思います。バイバーイ。